何をどう祈るのか。祈りが充実しないように、思えても、苛立ったり、やめてしまったりする必要は、ありません。例えば、祈りというと、無理にでも言葉を探して語り続けなければならないかのように、考えがちです。しかし神様は、私たちの心そのものを、聞いてくださいます。私たちの間でも、信頼し気持ちが通う人と、共にいる時には、黙っていても気詰まりなどころか、静かな喜びで心が満たされているのを、感じるのではないでしょうか。祈りにおいても、沈黙は決して虚しい時ではありません。主イエスキリストのご使用外と、十字架とご復活に表された父なる神の御心に、思いを巡らしつつ、ただ黙って座っていることも、祈りであり、人の交わりなのです。時には、耐え難い悲しみや苦しみを、抱えて、どのように祈ったらよいかわからず、うめき声やため息しか出ないこともあります。それも祈りであり、哀れみ深いご配慮を絶やされない人の、交わりです。言葉にならない祈りも、ぽつりぽつりと取り留めなく続く、祈りも、私たちの思いをくまなく、知っておいでになる聖霊が、誤りなく伝えてくださるのです。ローマ8章26節、私たちが人と接するときに、自分の言葉や振る舞いが相手の、気に入るか、それとも気に障るか、ほとんどいつも心のどこかで、考えているのではないでしょうか。そのため、祈るときにも、こんなバカなことを言ったら神様の、お怒りを買うのではないか。こんな醜い過ちを告白したら見捨てられるのではないか。こんなつまらない愚痴をお聞かせしては呆れられるのではないかなどと、いろいろなことを心配してしまいます。しかし、私たちのごたごたとした心の、中をそのまま神様の前にさらけ出すことは、たとえそれが神様に対する怒りや、恨みや疑問を含んでいても、やはり信頼の表れなのだと、思います。神様の前では、私たちは幼い子供のようなものです。親の立場になって考えると、自分の子供が悲しみや苦しみや、疑問をその心の中にしまい込み、一人で耐えているとしたら、どんな気持ちがするでしょう。親としては、たとえ子供の抱えている問題がすぐに、解決できないようなものであっても、せめて聞いて、その重荷を共に負い、少しでも軽くしてやりたいと、思うのではないでしょうか。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。フィリピ4章6節、新共同訳、と勧められているように、どんなことでも、どんな気持ちでも訴えることを、神様は望んで待っていてくださいます。私たちの祈りを取りなしてくださる主イエスご自身が、ご受難の時を前にして、この杯を私から取り除けてください。マルコ14章36節、と、あるがままのお心を父なる神に、差し出しておいでになるのです。神様は、この世界のことも、私たち一人一人のことも、よくご存知です。しかし私たちが、自分の心を奥底まで、注ぎ出して、生きる上での数々の重荷を、キリストを通して私たちの、父なる神に委ね、共に負っていただく。そのようにして交わりが深められ、親しいものとなっていくことを、神様は望んでいてくださるのです。私たちは神の家族として、互いが試練の中にあるときに、その苦しみ悩む心を聞き、励まし合います。しかし、私たちの魂の真の癒しては、私たちすべてのものの父でおいでになる神様です。イエスキリストの十字架において、愛の極みを示された父なる神こそが、気休めでない、魂の深みに至る慰めを、与えることがおできになるのです。私たちの最も大切な役割は、その慰めを指し示すことです。